マイティッセイブを歌いましょう。どうぞご起立ください。
Everyone needs compassion, love that never failing. Let mercy follow me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. ような淡い永遠の愛降り注いで、誰もが必要な救いと許し、そして希望、主よ救いの神、山を動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神、主よ救いの神、山を動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、 Jesus 光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、主よ救いの神、山を動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神、主よ救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、 Jesus 光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、 Jesus 光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい。
皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。本日から多くの方々にとっては新年度ということになりますが、新年度最初の日曜礼拝となります。本日の、説教のタイトルはこのようにさせていただきました。見えないものは見えるようになる、ね、出ております。見えないものは見えるようになる。今日冒頭最初に一つの動画を皆さんにご覧になっていただきたいなというふうに思います。簡単にご説明をしますと、ある赤ちゃんがですね、生まれつき目がこうあまりよく見えない、そういう障害を抱えている、生後数ヶ月の赤ちゃんです。その子が特殊な眼鏡をかけることによって初めて親の顔を見ることができたというその瞬間の映像です。それではよろしいですか。大丈夫ですか。待ち、つなぎ、大丈夫、 OK、 はい、ありがとうございます。これだけの短い動画です。私たちが神様と出会うときというのはもしかしたらこのような感じなのかもしれません。私たちはまだ顔と顔を合わせて神様をはっきりと見ることができません。ですから私たちを愛してくださっている神様に本当に向き合ったときには、この赤ちゃんのような笑顔が私たちの心の底からあふれ出てくるのではないかと思います。今日のメッセージは見えないものは見えるようになるということですが、この聖句から読んでいきたいと思います。私があまりにもヨハネの九章から何度も説教するのでまたかというふうに思われている兄弟姉妹がいるかもしれませんが、この生まれつきの盲人を癒すという、まあ、ヨハネの九章全体にわたって書かれているところなんですが、今日はちょっと角度を変えまして最後の35節から41節に集中をして読んでいきたいというふうに思います。この背景は、クリスチャンの方々はもうご存知だと思いますが、ある生まれつき目の見えない人がいました。その人にイエスが近づいていって癒して、この盲人が目が見えるようになるわけです。ですが目が見えるようになったことが、この時代のユダヤ人社会の大問題になるわけです。イエスが安息日に盲人の目を開けたということが大問題になったわけです。そしてそれに付随して、この人とその家族も巻き込まれていく、そのような背景がここにあるわけです。そして、このかつて盲人であったこの男性はユダヤ人社会から追放されてしまうんですね。でそこでの出来事がこのヨハネの九章の35節から41節となります。お読みします。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。 そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が、主よ、信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば、罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だから、あなたたちの罪は残る。見えるということ、これは大きな喜びです。先ほど皆さんにご覧になっていただきました、その赤ちゃんと親にとっては当たり前のことではありません。福音書には病気や障害を抱えた人々が頻繁に現れます。そしてイエスと関わりを持ちます。特にいろんな障害を抱えた方々の中で盲人が何度か現れます。そこには特別な意味があるのではないかなというふうに思います。他の福音書に登場する盲人と違って、このヨハネの9章に登場する盲人に対してはイエスの方から近づいていきました。イエスがこの生まれつきの盲人を癒したことから、先ほど申し上げました通り事件が起こりました。かつて盲人であったこの人は目が見えるようになったばかりにユダヤ人のコミュニティから追い出されることとなりました。また両親までもが保身のためにユダヤ人に対してはっきりとした態度を取らなかったということが書かれています。つまり彼は自分が目に見えるようになったことで両親にも裏切られるという辛い経験をすることになるわけです。イエスはこの奇跡を通じて何を語っているんでしょう。イエス・キリストがここで語っているのは霊的な視力ということについてであると思います。生まれながらの罪人である私たちは霊的に盲目です。神様の奇跡によって霊的な目が開かれました。霊的な目が見えるようになって、嬉しいことと同時に悲しいことが起こることがあります。まさにこの盲人のように、クリスチャンになる決心をしたときに自分は心から喜んでいるが身近な人々に反対されるということが起こります。霊的な価値観を全く理解してもらえない悲しさを味わうこともあります。信じない人の多くは信じられないのではなく、実は信じたくないのだということも分かります。結局はいろんなことを言って自分の罪を悔い改めたくないのだという心理も見えてくることがあります。私たち人間はそこまでして自分の居心地よさを守ろうとします。第一ヨハネの2章の15節から17節、聖書を開かなくても結構です。そこにヨハネはこのように書きました。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。霊的に見える、霊的な価値観を しっかりと持って生きるということは、この世では時として非常に生きづらいこととなります。いろんな不都合が生じてくることがあります。そのような中で私たちは世に妥協するということが生じてきます。私たちはクリスチャンになるまでは世の価値観に従って生きてきたわけです。ですがクリスチャンになった後も世を愛して中途半端な状態になっているということがあり得るわけです。そのような状態は私たちの霊的な目を見えなくさせてしまいます。私たちが罪人であるということは、先ほども申し上げましたが、本質的に霊的に盲目であるということです。つまりは自然にしていると私たちクリスチャンでも神様を見失うということです。ですから絶えずイエスに見えるようにしていただく必要があるわけです。クリスチャンになれたということは霊的に目が見える経験をしたということです。罪を悔い改めることができたということです。しかしそれは一度きりの経験ではなく、継続的に経験をする必要のあることです。このかつて盲人であった人がどのように目が見えるようになったかというプロセスについては、この9章の前の方に書かれているわけです。安全な慣れた環境から出るということ、それは時として困難を意味することもありますが、それをあえて選ぶ中でイエスは近づいてきてくださるわけです。それこそが信仰によって生きるということの意味です。信仰に生きるとはチャレンジし続ける生き方です。自分ではなく神様に頼るという生き方です。これは単に新しいことに取り組むことではありません。ある人々にとっては新しいことにチャレンジすることがさほど難しくなかったりします。むしろ以前からある関係を深めること、和解すること、自分の心の深い部分に向き合うことの方がはるかにチャレンジであるわけです。イエスがこの盲人に命じたことは決して簡単なことではありませんでした。泥を目につけられてシロアムの池に行って洗いなさいというふうに命じられるわけです。盲人にとって理解できないことであったはずです。ですがこの盲人はイエスの命じた言葉に従うわけです。目の見えない人が池に行って洗いなさいと言われるんです。それは決して簡単なことではありません。その池までたどり着くのも相当な苦労があったことではないかというふうに思います。ですがこの盲人はあえてその言葉に従ったわけです。常識と理性では理解できないことを命じられるときに、私たちの自然な反応は何でしょうか。私たちの罪人たる本質は常識と理性で理解できないことに対しては拒絶をしようとします。信仰によって行動を起こすことよりも、自分の好み、感覚、経験、これらに支配されることの方が多いのではないでしょうか。それらに支配されることを許していくと、結果として私たちは神様を知るという機会も失ってしまいます。この盲人、 の話でもそうですが、この聖書の中にはこの世の障害と言われるものを持っている人たちが多々現れてくるわけです。聖書はこの世の障害と言われるものに向き合っています。私たちが障害ということについて考えるときに、どのような言葉を思い浮かべるでしょうか。社会でどのような言葉を耳にするでしょうか。発達障害、身体障害、知的障害、まあ、これらがよく耳にするその障害についての言葉ではないかと思います。ですが調べてみますと、障害という言葉は新約聖書の中に実は一つも見当たりません。なぜでしょう。すべては神様が支配し、神様が作られたものだからです。障害とは実は私たちの心の中にこそあるものです。私の心には障害があります。いくつもあります。聖書ではこの障害について罪という言葉で語られています。かつて約1年前の出来事です。ダウン症の赤ちゃんを引き取ってもらえないかと養子縁組あっせん団体から言われたとき、正直な私の気持ちは怖かったんです。ショックでした。自分に育てられるか不安でした。仕事をそのまま続けられるかも不安でした。またその障害を抱える子供を育てるにあたってどれぐらいお金がかかるのかわからない。もしかしたら仕事を変えないといけない可能性についても考えました。ダウン症の子は心臓をはじめ大きな障害を抱えることが多いです。万が一自分より先にその子が亡くなるということがあっても自分は耐えられるんだろうか、そのようなことについても考えました。私と妻は過去に5回の流産、死産を経験して、それらは私たちにとって耐え難い経験でした。同じ時期に妊娠していた他の子供たちが健康に生まれる中、自分の子供だけが亡くなるというのは言葉にできない辛さがありました。あまりの辛さに他の子供たちの誕生を喜べない自分がいました。時には他の子供も亡くなってくれたら自分は少し楽になるのかなどという恐ろしい考えも頭をよぎったことがあります。それらの過去から来る不安、恐れはつきませんでした。そんな中、神様の御心を必死で求めました。ダウン症という障害について無知から来る偏見が私の中にありました。心のどこかでやっぱり健常の子供が来てほしいと願っている自分がいました。日本の教会でダウン症の子供はいない、適切なアドバイスをくれるクリスチャンの先輩はいない、これらの思いが私の中にありました。その子の人生、命のことよりも 自分の恐れと不安の方が強かった。それが私の本当の状態でした。そしてそれが神様の思いとは全く違う私の罪でありました。神様が祈りと聖書、そして信頼する兄弟姉妹を通して私の心に語りかけ、そして確信を持って大きな決断を下すことができました。今となってはその決断の結果がどれほどの喜びになったかということについては私の数々の親バカ発言からして理解していただけることだというふうに思います。来週の日曜日4月9日で娘が我が家に来てちょうど1年になります。この子が1年生きているということ自体が私にとっては当たり前ではないというふうに感じます。初めて我が家に来た時のことを昨日のように覚えています。こんな小さいこの鼻に管が通ってる、びっくりしました。ミルクは当たり前のように口から飲めるものだというふうに思っていました。また毎日干潮しないと排便ができないということも知りました。これは大変なことだというふうに思いました。そんな娘が明日から保育園に入ります。それも奇跡です。娘のおかげで霊的な目が開かれる経験を私は何度かしました。自分の価値観がいかにこの世のものであったのかということを気づかされました。障害というものをこれほど真剣に考えたことは私の人生の中ではありませんでした。また覚悟というものをここまでしたことがありませんでした。愛するということをこれまでより深いレベルで教えてもらいました。彼女から学んだことをいくつかシェアさせていただきたいと思います。彼女は鼻にチューブを入れておりますが、このチューブを1週間に1回変える必要があります。時に自分で引き抜いてしまうこともあります。そういう時には多い時に週に3回ぐらい変える時もあります。それを親である私たちが入れるわけです。痛みと苦しみの中で泣き叫ぶ我が子の鼻の中にそのチューブを入れていく作業を私たちが毎週するわけです。そして学びます。何度痛い思いをしても彼女は神様や人を恨むこともなく喜んでいるんです。今のところそのままいけるかどうかは親の価値観にかかっているかもしれません。そして彼女は発育がゆっくりですから、まあ、なかなか成長が親の目から見て思うようにいかないなと思うことは多々あります。ですがゆっくりでも彼女はベストを尽くしているんです。そのことについて学びました。また人と比べることに何の意味もない、人と比べることから不必要な悩み苦しみがあるんだということも彼女から学びました。そして障害やスペシャルニーズを恥ずかしいと思うのは人の思いであって本人や神様の思いではないということです。私は20年以上もクリスチャンでいて牧師でもあるのに、なんと霊的価値観のない罪人なんだろうというふうに思わされました。 私こそが心に障害を負っているものだと気づかされました。昨日たまたまですがテレビを見ました。夕方 TBS の報道特集という番組でした。そこでは、盲聾ですね、目が見えず耳が聞こえない、その盲聾の子供についての特集であったわけです。盲聾というのは過酷な障害ですというふうに、その特殊な、ニーズのあるその盲聾の学校の院長先生がそのセミナーでお話をしていました。でそのセミナーで、その学校の、先生たちであったりとか盲聾の子供を持つ親たちが、その盲聾、目が見えず耳が聞こえないというものはどのようなものであるのかという体験をするというシーンがありました。目隠しをして、また少しも光が入らないように目隠しの下をティッシュで埋めて、で耳が全く聞こえないようにしてしばらく歩く、そのような体験、ほんの数十分の体験でした。その体験をし終わって、あるその盲聾の子供を持つお母さんはその目隠しを取った瞬間号泣してました。自分が親であってもその子供の世界を全く自分は理解できてないんだということに気づいて号泣しているわけです。そのことから私たちが学ぶことは何でしょう。私たちは自分の身に起こってみないとわからない存在だということです。それこそが霊的に盲目であるということではないかと思います。自分は何も分かってない、自分のことも人のことも分かっていないし見えていない、それらを認めるのは恥ずかしいと感じるかもしれません。ですがそれこそ私たちの本当の姿ではないでしょうか。そしてその姿のままイエスの前に出ること、それこそが正しい神様との関係ではないかと思います。イエスはこの盲人に対してシロアムの池に行って洗いなさいというふうに命じました。このシロアムとは聖書に書かれている通り使わされたものという意味です。このシロアム、使わされたものの池に行って洗うということは神様から使わされたもの、つまりイエスのもとに行くという意味が込められています。イエスに汚れた心を洗っていただくことで霊的な目が開かれます。私たちは自分たちの罪によって霊的な視力を失っています。その霊的な視力を得るためにイエスのもとに行く、これがこの箇所のメッセージです。私たちには分からないことだらけです。どんなに経験してもどんなに学んだと思ってもそれは分かったつもりになっているだけのことかもしれません。ですがそれでいい、いやそれこそが大切な姿勢であるというのがこのイエスが私たちに語っているメッセージです。ヨハネの9章の主題は39節にあるというふうに言われます。皆さんのお手元の聖句で読んでみましょうか。ヨハネの9章の39節です。イエスは言われた、私がこの世に来たのは裁くためである。 こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスがこのように語ったことの意味は何なんでしょう。実はこれを読んだだけでなんとなく分かったような、分からないようなっていうような感覚を皆さんひょっとするとお持ちかもしれません。ちょっと違う訳の聖書でこの箇所について読んでみたいと思います。現代訳という聖書で今の箇所を読んでみます。39節です。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。この裁きというのは区別をすることです。霊が盲目であった人は見えるようになり、何でも見えると思っている人は実は霊が盲目なのだということを知ってもらうためです。続けてみましょう。パリサイ派の中でそこにいた人たちがこのことを聞いてイエスに尋ねた。それでは私たちも盲目だとおっしゃるのですか。イエスは答えて言われた。もしあなた方の霊が盲目であると自覚していたら許されたでしょう。しかしあなた方は何でも見えると自負しているではありませんか。それが罪なのです。私たちが本当に霊的に盲目であるということを認めているかどうか、それは私たちの態度によって分かります。私たちが本当に盲目であるということを認めていたら、他の人の助けなくして歩くことができないわけです。だとしたら私たちはどれほど他の人の言葉に耳を傾けるでしょう。私たちが霊的に盲目であるということは自分が一番見えていないということなんです。私たちがクリスチャンでありながら他の人のフィードバック、自分の心についての率直なコメント、そういったものを受けられない、あるいは求めていないとしたら、それこそ私たちは傲慢なものであるわけです。それが自分の感覚にとって居心地のいいものだろうが悪いものであろうが、私たちが本当に自分は霊的に盲目なものであるということが分かっていたら、その言葉に謙虚に耳を傾けるはずです。今日どうでしょうか。私たちは自分のことは自分が一番見えるというふうに思ってないでしょうか。自分の心の状態、自分の霊的な状態は自分が一番見えると思ってないでしょうか。実はそのような人こそ最も神様の目で愚かなものであるわけです。神様の前で正しい態度、それは自分が見えていない、だから教えてください、助けてください、自分は分かっていないものです、そのような態度であるわけです。皆さん、この男性知ってますか。誰でしょう。愛あります。なんか音楽室でなんか見たことのある絵だなと思ってるかもしれません、はい、有名な作曲家じゃないかもしれません。じゃあちょっと正解はこちらです。ジョン・ニュートンという方です。彼はイギリスの海軍兵士から奴隷商人を経て牧師となった人物であり、賛美歌アメイジング・グレイスの作詞者として知られています。何曲かの賛美歌を彼は作りました。その中の最も有名なものがこのアメイジング・グレイスです。驚くべき恵み、それは彼自身の人生 について語っているものでした。彼はかつて奴隷商人をしておりました。そして罪にまみれた生活を長年送っていたわけです。それがある命の危険に関わる出来事を通して彼は必死に神様に祈り、そして霊的な目が開かれていくわけです。そして結果彼は後に牧師になるわけです。その彼の書いたあまりにも有名な、もしかしたら世界で最も有名な賛美歌かもしれません、このアメージングレースです。一番だけ改めて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このように書かれている、アメージングレース、 How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 驚くべき恵み、なんと甘美な響きよ。私のように悲惨なものを救ってくださった。かつては迷ったが、今は見つけられ、かつては盲目であったが、今は見える。クリスチャンの皆さんであれば、皆さんがクリスチャンになるときに、まさしく経験した思いがこれではなかったかと思います。ですが同時に、最近皆さんはこのような思いを経験しておりますか。クリスチャンとして成長するということは、恵みをより一層深く理解するということです。恵みをより一層理解するということは、すなわち自分の罪の深さをより一層理解するということでもあります。罪についての理解、罪がはっきりと見えれば見えるほど神様の恵みの価値が大きくなっていきます。信仰によって私たちはこの罪と向き合って神様の恵みを感じることができるわけです。なぜこれほどの素晴らしい恵みがあるのに多くの人々はこの罪に向き合おうとしないんでしょうか。理由はたった一つです。信仰がないからです。信仰、信じるものには何でもできる。今年の東京キリストの教会のテーマセークです。信仰です。本当に私たちは信じたいんでしょうか。そのためには本当の自分の状態、その罪を見つめることが先決です。私たちの最も大きな罪は不信仰かもしれません。実は信じていないんだ、クリスチャンであるにもかかわらず実は信じていないんだ、これはこの言葉を口にするのはものすごく恥ずかしいことかもしれません。ですが実はその心の深いところにある自分には信仰がないという事実に直面することこそが最も大切な悔い改めの一歩かもしれません。それであってもいいということです。自分の感覚ではありません。自分の居心地よさではありません。その恐れに負けずに、今日ぜひこの礼拝の後の交わりの中で自分の本当の霊的な状態に向き合う会話をしていただきたいと思います。謙虚にぜひ自分に対してのフィードバックを求めていただきたいというふうに思います。私たちは皆霊的な盲人なわけです。そしてそれでいいんです。私たちには導いてくれる兄弟姉妹が絶えず必要です。今日のメッセージは、見えないものは見えるようになるということです。 見えなくていいんです。見えないものだからイエスが必要なんです。見えないものだから私たちは教会の兄弟姉妹の交わりが必要なんです。そのことをぜひ皆さん一緒に覚えて新たな神様を見ていきましょう。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。